少年料理今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。皆様明けましてお
めでとうございます。
ということで、もう松の内も特に過ぎてるんですけれどもね、はい、一応約束ということでご挨拶をさせていただきました。
新年、
はい、はい、私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。そしてユーストリーム、そして YouTube ご覧の方はお気づきかと思います、本日画面が3分割でございます。まずは、スタジオゲストにお迎えしておりますのは太郎ちゃんです。
どうも太郎です。まただよ、また来たよ。
はい、ありがとうね。
ありがとうございます。
そして、久しぶり、季節に一度のご登場いただいております、 BL ソムリエールニビロ様でございます。
すいません
来たよ。
はい、太郎ちゃんとですねニビ様が来たということは皆様うっすらお気づきかと思いますけど、はい、本日特納 BL 会でございます。
1月からですよ。大丈夫ですか。
いや、年明けからねがっつり言っとこうということで、はい、はい、こちらの方コーナー後ほどね、皆様方にお聞きいただきますのでお楽しみに。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、まあ、テーマはですね、新年一発目ということですので今年の俺の抱負、はい、こちら皆様のご回答後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめする作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはダダン、こちらでございますよ。見えるかな。あ、こうだね。
こうだね。
こうか。こうか。難しいぜ。
来た来た来た。
はい、うん。こちらですね。鶴田健二さんの冒険エレキテ島でございます。こちらを後ほどご紹介いたします。そして、エミがおすすめ作品をご紹介するコーナーで、鶴田さんの作品をご紹介した後にですね、がっつり特納BLのお話ししたいと思いますので、はい、皆様、はい、周波数はそのままでやでということで、小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、 FM 那覇のウェブサイトトップページで配信しております。またツイキャスでもライブ配信中でございます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しています。 FM 那覇のウェブサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしています。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです。ということで新年一発目ということで、今回のアンケートテーマは俺の抱負、今年の俺の抱負ですね。ご回答いただいてますので早速、ご紹介いたしましょう。はい、ゲストに来ている太郎ちゃんとニビイロ様にもですね、はい、あのちょっかいを入れていただきながら、はい、そしてご自身の抱負も後ほどお聞きしますので、
はいはい、
心の中でまとめておいてね、はい、では行きましょう。まず最初はこちら、ラジオネームデラローサさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
体力をつけたいです、マジで。去年仕事辞めてずっと引きこもっていたので、うん、そろそろ今年から外に出られるようにしたい、うん、なので仕事探すの頑張ります。
あ、いいです。
ラジオは気持ちが楽しくなるのでよく聞いてます。頑張ってくださいということで、ありがとうございます。いや、デラローサさんこそお仕事探し頑張ってください、
うんうん、まずね、ちゃんと朝起きる、昼動く、夜寝るっていうパターンをまずね、ちゃんとね、まずそこから決めた方がいいと思いますよね。
そうそう、
素晴らしい。あ、ま、真面目な
アドバイスだ。でもなんかね、もちろん、あの私あれなんだっけ、あの こう中学校とか小学校 の、うん、あの不登校の生徒たちとちょっと向き合うカウンセリングのお仕事されている方が、うんうん、まず最初に親御さんと本人に話すのは、うんうん、小あの学校に通うのと同じ時間帯には絶対に起きろっていう、
うん、へ
あの ね、 なるほどね、生活時間帯が人間ってほっとくとどんどんどんどん夜型にシフトするんだって、うん、これもうしょうがないことなんだって、うん、なんだけど無理してでもその7時とかに起きないと、うん、あのねなんて言えばいいのかな、前向きな気持ちってねやっぱりどんどんね、うん、しぼんでくるらしいのね。
なるほどね、
夜型そこらつにシフトすればするほど、うん、
いやでも本当に体内時計って本当にこれ必要だと思う。
そうあの、ね、自分で頑張って調整しない。マジマジマジ、いや私も朝起きるの、
今私のお腹に刺さっている、
これ今
苦手だから私も分かるんだけど、うんうん、でもなんかそのなんて言えばいいのかな、自分で努力してまずは自分の生活の起きる時間だけは、うんうんうん、あの自分でコントロールするっていう意識を持たせることがすごい大事って言ってて、なんか初っ端からすごい真面目な話で、
真面目です
な、
いつも真面目じゃないですか、
ねえねえ常に私は真摯に向き合ってこの番組やってまいりましたけれども、
そうですよ、
まあ、ということなので、ね、あのまあ、ずっと引きこもってたので今年からちょっとね外に出られるようになりたいということで、あのまずは朝8時までに起きてみようぜ、
まずはそこから本当にそれ、
うん、そこから で結構あの仕事を探すので、うん、そのなんて言えばいいのかな、こうハローワーク行ったりとか、うんうん、なんだっけ、その職探しのウェブサイトとかって、うん、結構朝とかに更新らしいのね、うん、情報とかが、
じゃあね、
なんで、うん、なんかすごいいい条件の仕事が逆にその朝早く起きて、うん、情報チェックすることで見つかるかもしれないっていうのがあるので、
いいかも、
うんうん、ぜひぜひ頑張ってみてください、
はい、と
ということで続きましてはこちらラジオネームコロコロユンタさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
初めて書きますということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもオンタイムに聞けてません。今回はオンタイムで聞いて自分のが読まれるのを聞いてみたいですということで聞いてらっしゃいます。
読まれたよ、
読まれてるよ、読まれてるぞ。
今年はもうちょっとお外デートしたいな。なぬ
ー。はい。はい。
ちみ。
はい。
彼氏がゲーム好きで、しょっちゅう家で遊んでます。あ、お外でデートできてないんだね。
なるほどね。
昔のゲームが好きみたいです。でも、難しそうなのやってます。エイミーさんから、外でも遊べって言ってください。あ、私も結構インドア大好きだから、ね、いやでもね、あ
の
ね、お外はね、お外でしか楽しめない楽しみってやっぱりあるので、
う
ん、
そうね、
うん、あの、うん、イングレスとかね、
うん、はい、そうですね、ポケモン GO もあるしね、
そうそう、
まあ、まあまあ、あのお外に出るきっかけになるゲームっていうのが、うん、あるわけ
です。あれじゃない、あの一緒に行った脱出ゲームとかさ、誘ってみるとかさ、
そうそうそう、ほら、
ね、一緒に行ったってエイミーさんと一緒に行ったんですけどね、
なるほどなるほど、
うん、そうそうそう、なんだっけ、ね、那覇でね、定期的、うん、もう最近定期的だよね、割とね、
そうですね、 RBC 頑張ってますからね、今ね、
あの脱出ゲーム系とかに彼女と一緒に行ったりするといいんじゃない、うん、そしたらほら、あのゲームで培ったこのなんて言えばいいのかな、
絆、
そう、絆とかスキルとか、あ、もうそういうものをね、あのフル活用して、私が今だたどり着けてなかった、あの脱出完了まで行っていただきたい。一回も脱出できてないので、
私、あ、そうなのね、うん、
難しいのよね、
あれ直前でできなくなるようになってんのよ、ね、だから最後の問題が一番ハードル高いっていうね、
なんかね、難易度が微妙にね難しいので、
そうそう、
やりがいはある、
や、うん、そうそうそうね、
やりがいあるので、うん、ここは頑張ってね、彼氏と協力して、うん、コロコロユンタさん
やっていただきたい。2人で遊べるゲームっていいかもよ、
う
ん、本当にそう、
ね、まずそれ、まずそれ、まあでもほらほら、うん、あのなんだっけ、ゲーセンとか行ったらダンレボとかあるじゃん、
まあ確かに。
2人の、2人で一緒に合わせてみたりとかさ、
いいですよね、
うん、まあまあ、あのなんだっけ、あのお手軽なところだと太鼓の達人とかさ、
あ、そうそうそう、あれもなかなか ね、 ね、いい、
多分コロコロユンタさんは全然ゲームしない人っぽいから、んなんかそこら辺でね、まあ、お互いに、まね、
みんなができ、うん、2人でできるやつ、
そうそうそう、うん、やってみるのもいいかと思います。そうそうそう、お外も楽しいぜ、
そうだ
ということで、
こんなインドアの人が言うのもなんかすごいけど
ね、こんな、うん、こんなね、うん、インドアだけでね、ええ、今までの人生重ねてきた私が言うのか
本当です
けれども、はい、私も頑張るということで、はい、続きましてはペンコロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらも初めての書き込みということで、ゲームが好きです。そうですよね、新年の抱負はでっかく言った方がいいですよね、はい、社長になりたいです。
お
でっかく来たね、
来たよ、
もう雇われるのが嫌です。なんか辛いことあったんじゃないこの人。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、
いきなりそこ、
私が社長になったら家で仕事ができる、家で仕事ができるような仕事にしたい、
はい、
ゲームしながら仕事できたらいいなって、これ あれじゃない、リモートワークのさ、ゲームのデバッカーとかやったら
いい。そうそう、
さんざっぱら家でゲームしながら仕事できるよ、
とにかくゲームのチェックを
するね、ね、うん、ゲームしながらギャラが発生するぜ君これ。
いいかもいいかも、
沖縄でもできるぜこのゲーム、この仕事。
いい話だよ。
デバッカーの事務所あるからね実際に。
そうなんだ、
あるんですよ。ちなみに今やってるのがリーグオブエンジェルスです。グラフィック綺麗だから好きと思ってたけど、本当に運営が不安定なのが、
それ言っちゃう。
つらみ
ーって。それ言っちゃうの。
つらみーって。
辛いね。
今年は別のゲームをしようかなということで、まあまあまあ、運営さんのね、まあね、あれやこれやはね、本当にね、ファンにとってはつらみばかりが増していくんですけれども。
でも死活問題ですよ、ゲームさんにとってね。だからちゃんとやっぱり、ね、頑張っていただいた方がいいと思います。ね、
運営さんも頑張、まあ頑張ってるんでしょうけれども、ね、まあね、こうやってね、ラジオでつらみと書かざるを得ない。ぐらいね、辛い思いをしてる方もいらっしゃるので、うん、ね、ペンコロさんのためにもリーグオブエンジェルスの運営の方、ね、頑張ってください
そんな動きがある番組でした
もんね。今年はさ、ほらなんだっけ、こう映像も配信してるから、うん、ちょっとアクティブに行こうかなって思うんだけど、うん、いかんせんさ動き限られるじゃん。
そうね、そうね、ごめんなさいね、今日私来たばっかりにこう分割がね、また1個増えちゃって。
いやこのあのニミ様の不動のアイコンっていうのもね、これまた画期的だからね。映像配信なのに絵面が動かねえっていうのはね、
さっき書いたからね。いや次はなんか用意してきます。
はい、よろしくお願いします。
次があるのか、
どんなのが。いや、あの次ほら、あの冬来たから春会がね、
そうだね、
春といえば出会いの季節だからね、またね、話を弾むことかと思います。続きましても投稿いきましょう。でんこさんです、
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年もラジオ聞きますよ。初詣行ってからテンションが高くなってます。
はい、
そして神様に今年彼氏ができますようにって言いました。
そう、ね、
なるべくアニメ好きで話が合う人がいいです。
あ、
ここだけの話ができる人がいいということで、うん、まあ誰しも思うよね。
あれなんていうの、みんな思ってる、
自分のさ、ね、あの心のさ、あの萌えを隠さないで共有できるパートナーとかがいたらいいよなっていうのは確かに思うけど、なんて言えばいい の結局あのオタコンっていうかさ、まあ、オタク同士で結婚したカップルとかが私の周りにも確かにいるんだけれども、うんうん、本当にじゃあ明けつけに何もかもが共有できてるかって言うとやっぱそうじゃない
ですか。それは違うでしょう、
ね、まあ、お互いにさ、なんていうの、違うあの環境で生きてきて、うん、違う漫画で燃えてきて、ここまでオタ活してくるとやっぱりね、共有できない部分と、あとね、これ共有したら社会的にまずいっていう部分とか、人間としての信用がね。
これなんですか、この後のコーナーの振りですか。
いや、そういうことじゃないんだけど、やっぱほら、あの、人としてっていうさ、ところね、やっぱなかなかね、共有できない。だからそこは、パートナーじゃなくて、同じ趣味を持つ人間で共有していくっていうところでね。
まあ、好きのなり方ってみんな違うがゆえの難しいところですよね。そうそうそう、あの
ね、
そこは。
私ね、これね、自分の持論なんだけど、私の全てを理解してくれる人ってね、いないんだよね、このように。みんな言うじゃん、ね、なんかさ、ね、あの飾らない私を受け入れてくれる人とかって言うけど、そういう人に限って相手に要求するのよ。もう要求してる時点で飾らない相手は受け入れてないじゃんお前はっていう、ギブアンドテイクしないんだよね。だから私、あの、何もかも共有できるそのチャンネルは複数持ってる方が人間として幸せだと思ってるから、1チャンネルしか持ってなくて不満があったら絶対爆発するじゃん。だからもうね、20チャンネルぐらい持っててさ、それぞれにそれぞれで話せる話題があって、ストレスない方がね、一番人生幸せなんじゃないかなって。
それは
あれ、何か私これ瀬戸内寂聴さんみたいな話してる
正月
だ。今日なんかいい話多いね。
今日いい話多いよね。別にいい人だと思われたくもないんだけど、なんか今日ちょっといい話してるんだけどね。
いい話だよこれ。
まあ、これが人生の参考になるかどうかその人次第ということで、うん、続きましてはこちら、ラジオネームホヤブソニックさんです。ありがとうございます。僕は新年を迎えるたび、今年はもっと掃除するという目標を立てています。
お、
今年はもう諦めてるので新年にかけますって、これ
いや、
ま、いつ書いたやつなんだ。
今1月入ってまだね。
今1月もうね、でもね、なんかね、もう私の知り合いでね、来年こそ頑張るって新年に書いてる人もいるので、まあね、人それぞれだなっていう、ね、まあ努力の仕方はね、っていうことで。
スタートの仕方はみんなそれぞれですからね。
あるんですけれども、うん、ちなみに太郎ちゃんは今年の抱負何がある？
あのね、私ね、ちょっと本当にいろいろと、考えたところで、あのニコニコ超会議に行きたいなっていうのは本当に常に思ってて、
私も思ってる、
常に思ってるんですけども、やっぱ今年なんとか行きたいな、もしくは うん、そうだな、小説書こうかな。
お、書いて書いて、
ええ
太郎先輩書いて。
それって全年齢向け、それとも18期向け？まずそこから聞いていい？
ごめんごめん、もう大前提 R18 だと思ってた
私一応全年齢向けも考えてるのかなと思ってい
や一応ね、やっぱりね、ここはね、あの今日のテーマになってるようなところです
よ。マジか、
おっと来た。
あのね、ちょっとだけね書いたことあるの、試しで。昔で非公開でミクシー流したの。
マジで
非公開で、
ね、あ、私それ知ってるかも。
やめてやめて、お付き合いの長いお二人ですから。
超限定で超限定
で一瞬読んだ記憶があるよ。
でそれのちょっとね、いろいろといろんなあの登場人物を踏まえてやってみたいなと思ってまして。
でも
前ちょっと特定したジャンルでやったもんですから、
あの私ね、う
ん
うん、ちょっと考えてるのが、うん、あの小ネタって、まあ、あの今日来てくださってる2人もそうなんだけれども、うん、まあ突き抜けてる方ばっかりが、ね、うちの番組ゲストで来てるじゃんで、うん、この小ネタのゲストを集結して同人誌一冊作ったら、
おすごいね、
すごいことになる。
私らはともかくとして、他のゲストの皆さんゴージャスすぎるね。
他のゲストの人はみんなね、商業の方でやってらっしゃる方たちばっかりなんだけど、
だいぶね、
一回小ネタっていうサークルで出展してみる
とやばくない？表紙玉森さんとかすごくない？
やばい、表紙玉森純一郎で行く、
すごいよね。
ねえ、
メカメカしてるのにペラってめくったり、石川純先生何の絵が出てくるみたいな。
そうそう、でその次あたりに神野沖縄先生が出てくる。
すごいね、
えらいことだね。
漫画も読み物も OK じゃん。
そうそうそう、で、あとは18禁もあるってことでしょ。
あ、やばい、私またあれグラフ作ろうか。
そうそう、それとあれだよ、あのなんだっけ、ほらコミケの3日目って評論ジャンルがあるじゃん。
ありますな。
評論ジャンル的なその BL 評論、うん、あのなんていうの、投稿型小説サイトの評論とかで。
いやいやいや、まだまだ甘いですけどね。
いやいや、言ってるのよ君。
ネタだから、私はネタだから。
だいぶ君あれやで。だからもう、いや、これでやったら同人誌そこそこ売れそうな気がするんだけど、問題はどこジャンルで出すか。あのジャンルがばらけすぎて、
本当にね、
すごいよね。
あの玉森さんが表紙だったら、うん、SF ジャンルに突っ込めるんだけど。うんうん、石川純先生だったらこれまたね、うん、あの王道の漫画ジャンルじゃない、うん、でも神野沖縄先生が行くとここに小説が入ってくるじゃん、うん、で太郎ちゃんの18禁でしょで評論でしょこれ何日目のサークルでも
いいじゃん。全部じゃあさ SF 統一したらいいじゃん。
もう
石川先生に SF 書いてもらうんだよ。
石川先生ね、 SF の漫画書いたことあるから、
うん、知ってる
じゃあさ、あのざっくりなんて言えばいいの、あのユニバース的な意味の宇宙、うん、宇宙で SF で行こう。
SF で行こう、うん、
で
ちょっと
断言したよ
今。
え、あのいつのコミケに応募するかと。
まず県内でお出ないとか行こうよ
てか
まず
お出かけライブから。
え、いや、てかあの皆さん、その前にですよ、あのここでお名前出してる方たちにまず聞かないとちょっとあのこれだいぶ名前とどろかしてる人たちですよ。
終わった後に LINE
をこれ
これは危険な、もう言っちゃったんで、危険な流れ
言っちゃったんで、
えらいこっちゃ、
オナシャスみたいな感じ。
オナシャスでいけちゃうのか、ね、
やばいぞこれ。
信じてるぞ。
こら
今このカメラの向こうにね、今投げかけてましたけ
ど、話しかけちゃったよ。
信じてる。
え、ということで石川先生、私のせいじゃないです
きっと、きっと
私のせいではない。
きっと皆さんね、うん、すごいあの大海原のような広い心でこの気持ちをね受け入れてくれるんだろうなと。いや、でも太郎ちゃんの18禁楽しみやわ。
ちょっとね、なんかこうやっぱね、ニビ様の話を聞いてるで、やっぱこういう表現面白いよなっていうのはね、ちょっとじわじわここ数年、
俺も作る側でね、
それは嬉しいことでございます。
まあまあまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あまあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あ、あのね、意外と近くなったんですよね、今のお話と。
あ、マジで。
あのですね、私去年の年末、
今ちょっと声裏返ってるね、そんな感情的になってない今。
大丈夫かな今日。
とある事情で、うん、急遽12月30日と31日に東京に1泊2日で行かなければならないっていうのが
押し迫って
、うん、でそれ確定したのが12月の28日っていう、
おっ
とんでもない日程で、うん、でもう何も考えてなかったんですよ、うん、で、まあ、よくよく考えたらコミケだなと思って。
そうだよ、うん、
まあ、人が手配してくれた飛行機に乗り、うん、で、まあ、あの飛行機が遅れ、いろいろこうね、うん、あの最短ルートを通って行ったんですけれども、うん、到着したあの有明に到着したのが午後3時っていう。
ああ、もう撤収か。
そうなんですよ、
撤収だ。
コミケに行ったはずなのに俺長机と椅子しか見てねえみたいな状態になりまして、
そうだよ、ね、
悲しい思いをして帰ってきたんで、
じゃあ収穫物なし。
そうですね、なんかねそこでなんか負け戦づいてしまいまして、
負け戦づいたんだ。
そうそう、取ってくださった宿も池袋だったんで、うん、乙女ロードめっちゃうろうろしたんですけど、うん、何にも買わず帰ってきたっていう、このね
普段行きたいと思ってる乙女ロードにあえて行っての、
あの羊喫茶の前にこう佇み、いや一人だしなって、仮面ライダーカフェの前に佇み、やっぱ一人だしなって、うん、で立風館掃除のね、あの高校のネクタイとかをこう手に取って、うん、いやまあ一回もう買わなくてみたいな感じになってもうね、
何そこで一回物欲センサーオフってんのよ。
いやもうね完全にね負け戦、実はね取っていただいた宿も禁煙ルームだったの。
なかなかこうね心の拠り所が、
これね心が折れる、
きつかった。やっぱりねコミケでいろいろ忙しかったんで、詰まってるんでしょうね。あの部屋変えてもらうことできますでしょうか。まあ大概最近禁煙ルームは、あの喫煙ルーム空いてるんですよ。なんですけど、いや今日は無理ですって言われて、
もうね全国各地から集結してるからね、仕方ないっちゃ仕方ないけど、もう
ね、完全にねその日はねずっと負け戦で、うん、なんかあの普通のお洋服屋さんに入って、うん、あこのセーターいいなと思ってこう来たんですけど、うん、なんかやっぱり私の怒り方が目立つとかっていうよく分かんない理由で諦めたりとか
俺の怒り方が憎いみたいな、
そうそうそう、薄い5本からコスプレ衣装から普通のお洋服まで何も買わなかったっていう、うん、この1泊2日
マジで、うん、じゃあ本当に飛行機乗って泊まって飛行機乗って帰っただけ。
そうそうそうそうそうそう。いやいろいろ視察はしましたよ。うん、あのコミキも空気は味わった、うんで。企業ブースは5時までやってたから空気を味わって帰ってきた。
うん、いやでも企業ブースももう特に収穫物は何もなく。
特にこう遠目に遠巻きにこう見て、うん、うん、なるほどなるほどとか言いながらこう遠巻きに見て帰ってきたって感じですね。うん、
すごいな、私そういうところで物欲センサーを。切れなくなる方が多いのね。い
本当にね発揮するようなものがなかったんだもの、うん、初日、うん、初日というか、まあ、コミケ行ったら、
まあまあ、確かにね、あの欲しいものがあって我慢するっていうのと買いたいものが何もないっていう虚しさってまた別よね、
うん、そうね、うんまあ、買いたいものが何もないっていうか、まあ、あの机とパイプ椅子のこの波だけ見て帰ってきたみたいな、うんうん、
なるほどね、
うん、ある意味レアだけど、
そうそうそう、あとはなんか職業病的にほれ、あの会場のこうなんていうんですかね、あの禁止事項を書いた張り紙とかがもう、うん、かなり綿密にやられてて本当に気遣ってらっしゃるな運営さんみたいなことを、ね、こう観察して帰ってくるとか、
そこの運営さんはね
ちょっと仕事が、
ね、リアルで生かして、ね、あの運営のあり方をリアルで生かしていく、でもそれはそれは行った価値あった、確かに、
うんそううん、ここのこの列表示のこのデカさよとかね、うん、なんか
いやあのね、あのこの情報の重要さをどういう風にあの知らしめるかっていうので、
あと三角コーンとねバーの置き方とかね、ここまでやらなきゃ昼間は入らないのかみたいなこととかこう、ね、観察して妄想して帰ってきました。
仕事じゃん、
うん、でもね、まあ、あのニビ様にとってはねそれはすごく
大事な
ものが大きいけど、
そこは、ね、刺激になりました。
だけどプライベート方面の充実は一切なかった
の。なかったというかもう完全にね負け犬でしたね。
あちょっとどっちかっていうとカッサカサな感じ、
カッサカサな感じで帰ってきたんですけどまあまあこれをね、あれでですね、今年叶うかどうか分かりませんけれども、これはもうねコミケにはもう再度足を運んで、
ね、
ちゃんと、まあ、あの朝一で並ぶのはちょっとね初心者的には無理かと思うんですけれども、
なるべく早めにね、
いい頃合いの時間に行って、
なるほど、
はい、脱初心者したいなと、
ね、いいですね。私もねそう思ってるのよ、うん、私ねワンフェス行くかコミケ行くか、ね、
ワンフェス行
きたいな、年一しか行けないんだったら先ワンフェス行きたいのよ。
そう、ね、
あの知り合いが、うん、あの何サークルか出てるので毎年ワンフェスの方に、なんで、まあ、あのいざとなったらもう売り子枠の方で強引にねじ込んでもらおうかなっていうのもう考えてるんで、あのすごいずるい方法で申し訳ないんだけど、ね、ワンフェスもワンフェスで人手がすごいから、
そう、ね、
やっぱねちょっとね二の足を踏んでしまうっていうか、うん、まあ、行けてないっていうのが、うん、なんで東京住んでた時に行かなかったんだろう、うん、自分って、
ね、それ思うでしょう ね、うん、ね、住んでる方だったらね、
そう沖縄に帰ってきてから、うん、行っとけよかったなって、
行っとけよ、行けないよ地方にいると、本当に東京に住んでる人ぜひねもうこの機会は逃してもらいたくないですな。
空気を本当にあのニビ様じゃないけど空気をね嗅ぎに行くぐらいの気持ちでね、
そうそうそうそう、まずはね、うん、こう練習して、
ね、そうそうそう、うん、徐々にね鳴らし運転して、
そうそうそうそう、
まあできればあのなんて言えばいいのかな、この10年後ぐらいにはもう俺様が、うん、あのむしろ先導していくぜぐらいの気持ちで、そう
ツアー組んじゃったりとかして、
ね、
なるほどね、
行きたいということ。あでもそれはちょっと辛い年末でしたね。
でしたね、
でもあれじゃない、これをバネに今年
そうですね、まあでもその負け犬的なこの自分の気分結構楽しんじゃったんですけどね。
あえてシチュエーション燃えてやつか。俺を置き換えたんだ。
最後結局あの仮面ライダーザダイナーのさ、この空席状況とかちゃんと調べてあの行けるってこう分かった上でこうわざと行かない
みたいな。
もうね、
うん、
あの漫画的に言うとちょっと枯れ葉がプワーンって舞う感じの、
あれだよ ね、 それあの田舎から出てきた、男の子が、うん、頑張るぞって言ってバイト代握りしめてきたのに、
う
ん、結局何もできなくって
そうそうそう
そうボーンってなる感じ。
それ
あいいね。
もうねここまで来たら何もしない方がネタになるんじゃないだろうかぐらいの勢いで楽しみましたね。
そう、そしてそれをねこうラジオで話すってい
う
ね、もう十分にね取れ高がある
だよね、
ネタでございました。ちなみにですね、私の今年の抱負はですね、
はい、
どうにかするぞ
どうにか
あのね、
どうにか
断捨離もね結局ね進まなかったっていうのも含めて、もうね本当身の回りをねどうにかしなきゃなっていうふうに思ってて、あのまあいろいろ断捨離するんだけど、今まではね服の断捨離頑張ってて、でほらあの年末にも話したけど私本の断捨離がねちょっとできてないっていうのもあるんだけれども、もうさあのそれ以外にもなんでうちにこれがあるんだってよくわからない由来の小物っていっぱいない？家に
あります。
なんかさ仕事先でもらったのか何なのかよく分かんない謎のキーホルダー的なものとかさで由来が分からないんだけど、
うん、
由来が分からないばかりに捨てられないっていうか、うん、これ誰かからもらったやつなんて、あの記憶にないだけで、
はいはいはいはい、
あと実はこれすごい大事な人から回ってきたやつなんじゃないか、記憶が定かじゃないだけに、
なるほど、
捨てられないなんかね謎のね異物がいっぱいあるので
出所がね、
うん、でももう、うん、こんだけ頑張って思い出してもわからないんだったら、うん、あの一旦もうお焚き上げしようみたいな、
そうねそうね、
そう、まあまあ、とにかくそうやってね、あのもろもろをどうにかしたいなということで、はい、では皆様方の、アンケートご回答に戻りましょう、
はい、
こちらラジオネームビッグパンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新年ですね、今年こそは沖縄に行ってバカンスしたいですということで、内地の方です。もう都会のコンクリートジャングルに疲れましたコンクリートジャングルかごめん今私ねあの頭の中でシティハンターのエンディングゲットワイルド的な感じで、
ね、もうそう言われたらそれしか出ないよね。
コンクリートジャングルでね、うん、ビルが爆破だよ、
うん、同世代だな、
ねえ、うん、海のそばで癒されたいです。
あ
なので目標は、ね、今年こそ海と沖縄に行くということで、うん、ビッグパンさん、はい、もしよかったらさ、うんうん、あの小ネタのオンエアに合わせてきたら、
そうだよね、第2水曜日に、
ね、第2水曜日に合わせてきたら
沖江通りに、
ね、沖江通りに来たらさ君あの下手したらここに座らされるよ
一応の土平日ですけど
ね土平日なんですけれどももし来ていただけるんだったら、うん、第2水曜日に那覇滞在をプランニングとして盛り込んでいただければと思います、ね、続きましてはラジオネームおかねくしょんさんです。ありがとうございます。僕は酒を断酒します。
お
今年こそ飲まないと決めて1月に入ってから一滴も飲んでません、うん、あ今もどうか
なるほど。
新年会でも控えめに過ごしてます。なぜ僕が断酒したのかというと、うん、外で寝て財布を盗まれたからですやべえ。いや
これは
財布で済んでよかったよねって私今ちょっと思ってるんだけど、
あ、まあ、確かに確かに、
ね、
今危ないから
ね本当に、うん、自業自得すぎて涙も出ません、
はい、
なので今年は飲み会じゃなくお茶会に呼んでくださいということで、まあ、まあまあまあまあそうなんでしょうけれども、
そうだね、う
ん、いやまあ外で寝てあのね命を取られなかったのはあのラッキーだよねってヨハネスブルグみたいな話するけどあのね、あの本当にそう、ヨハネスブルクかコロンビアかみたいな話なんだけれども、うん、命があって朝を迎えられたのはラッキーって思わなきゃ、
うん、
だってほら沖縄ってさこの時期大体問題になるのが酔っ払って寝ちゃった人が車にはねられるパターンあるじゃん、
う
ん、
あります
道端の方とかに寝て、
そう
そうそう、あれも切実な問題なんだけど財布盗まれただけで済んで、うん、ラッキーだったと、うん、むしろ思わないと、
うん
うん、ごめんねなんかクレジットカードとかで巨額の負債抱えてたら本当に申し訳ないんだけれども
いやいや
でも生きていれば生きていれば大丈夫だし、クレジットカード会社は盗難の際はかなり頑張ったら相談に乗ってくれるので、うん、そこはチャラになるので、
そこはね、
うん、なんででも、うん、私はほらあのお酒飲めない人間なので、うんうん、あのなんて言えばいいのかな、このお酒がさ大好きな人が、うん、やっぱり酒の席にお酒がないと、うん、酒飲む楽しみがなくなったのも人生楽しくないみたいな風に話される方とかがいるじゃない、
うんうん、
いやでも私あのそこそこ飲み会いろいろ参加してるけど、うん、人生で一回も酒が体に入ったことがないから、
うん、
十分楽しいんだよね人生 なんで、全然楽しいんですけどみたいな感じで、
本当でもそれ、
ね、
それ
でも今回、ね、あのこのスタジオに入ってる私たちで酒飲むニビ様、
私もアルコールは受け付けない体質なので、
多分、まあ、地味にね、
地味めなんだ、
地味めで、
でも、はい、あんまし普段さ一緒に夜とかご飯食べに行っても、うん、まあ飲まないじゃん、まあ、
飲まないね、
ね、うん、っていうことでなんかね、こんだけ酒がなくても楽しんで生きていってる人間が、うん、ここにこれだけっていうか、うん、まあ、スタジオ内ではほぼ 100% なので、
うんうんうんうん、そうですよ、うん、
大丈夫だと思うよ、ね、まあ、あの本当に今回のことを教訓に、ね、ちょっとお酒の量を控えるか、もう本当にやめるんだったらすっぱりやめるっていうね、まずそこであの自分の忍耐力をちょっと見極めてみるのはいかがでしょう、うん、続きましてはラジオネーム、うん、コッペパンさんです、ありがとうございます。去年のしかもクリスマス直前に彼氏と別れました、
うん、
私が切れて別れたんで悲しくもないんですけど、うん、社会人なのにまともに家事ができない男はもうたくさんです。
え、ちょっと待って、うん、あ、うん、
なるほど、
うん、自分の面倒は自分できちんと見られるくらいに自立した生活ができる人を次の彼氏にしたいです。そこは大事な基準、わかるけど大事な基準、うん、なので今年の抱負は、うん、まともな人を彼氏にするです。
あ、まあ、これはでもね本当にあの切実ですけどもね、
まあ、まあまあね、その前の彼氏さんが全然お家のことができない方ということで、
うん、
いろいろね積もり積もったところも、
まあ、これはね、あのね、合う合わないは本当ありますので、
なんかさ、うん、彼氏の分もあの家事をしてあげてこまめに面倒を見ることに喜びとかを感じるタイプの人もいるじゃない、男女問わずなんだけど、ね、相手の、ね、身の回りとかを整えてあげることに、うん、なんていうの、無常の喜びを感じるみたいなさ、うん、恋愛の仕方をする方もいるので、うん、一概に言えないんだけど、うんうん、でもそういう恋愛のパターンって、その面倒を見てる側が体調悪くなったりしてさ、うん、2,3 日寝込んだ時にお家がすごいことになる、
うん、そうそうやっちゃうんだよね、うん、
あとなんか彼女があのインフルでお家にいてごめん家事ができないって言ったら、大丈夫俺外で飯済ましてくるからって言う彼氏とかが本当ナチュラルに世の中にいるらしいので、お前そこは彼女の分も飯買ってくるだろみたいな、
そうだな、
俺外で済ましてくるから大丈夫ってすげえなって、うん、私これリアルで聞いてびっくりしたんだけど、
これはね、
やっぱね、うん、そこら辺ってね、
ね、
折り合える折り合えないっていうのは人それぞれなんだろうけど、
お世話が好きな方ならいいけども、ただもうやっぱね、あの彼氏彼女だったりとかするとさ、まあ、やっぱりそういうところはね、あのちゃんと相手のことを見てほしいよね、
ね、まあ、ね、あのお互いに、ね、支え合ってこそじゃねえのっていう部分はあるので、ね、うん、まあ、でもあの本来だったらまともな人を彼氏にするを目標にしなくても、うん、まあまあ、あのそこはあの人としての最低ラインっていうか、まあ、自分の面倒は自分で見るのって、うん、割と社会人としては本来最低ラインってあるべきなんだけれども、なかなかそういう人にね、うん、会えてなかったっていうことで、
いやこれはね、きっと次はあのいい出会いがあるはずだよ、
うん、ね、そう信じたい、うん、コッペパンさん頑張ってください、頑張れ、応援してるやでということで、うん、続きましてはこちら花さんです、ありがとうございます、
ありがとうございます。
抱負だけは立派にあります。早朝ジョギングとか毎日なるべく自炊するとか、うん、結局全然中途半端に終わってるんですけど、うん、あとちゃんと漫画を読み切りたい。
あ、分かるぞ。
いつも中途半端に読んで、うん、途中で終わってるものがたくさん家にあります。うん、味一問目とかって渋いだけど味一問目とかクッキングパパとか
しかもちょっと長めのやつじゃない、
ね、あなた平成生まれじゃないんじゃね。グルメ漫画が大好きです。美味しそうだなとか思ってますが、自分では結局作らない。一個くらい作ろうかな、それを目標にしますということで。
ほう、
グルメ漫画、味一問目来るとは思わなかったな。
グルメ漫画私もすごい好きなんですけども、うん、あのね、多分ですけどね、一気に読み切るものでもないんですよね、多分このジャンルって、ね、
そう
ね、
すごい関数あるから、うんうん、なんて言えばいいの、ちょっとずつあの、ね、進めていくタイプじゃない、そうそうそうそう、これとかって、うん、なんかほら、うん、全5巻以内で終わるやつだったら一気読みとかありだけど、うん、まあほら川口海事先生の沈黙の方とか、まあ、ね、あの、ね、太陽の黙示録とかもそうなんだけれども、うん、一気に読んで、うん、終わらすタイプの作品と、うん、そうじゃない作品ってあるじゃん、うん、
これ本当に多分ね、あの時間の時にちょいちょい読んでいくものでだからいいと思うけどな、うん、これはこれで、
そうそうそう、うんうんうん、ね、あの いつも中途半端で終わってしまうっていうか、それって先々に読める楽しみのあるものが常にあるっていうことだから、
いや、いいと思うよ、
ねえ、
う
ん、なんかたまにちょろっとさ、あの1時間ぐらい、あの時間が空いたって時にさ、ぴょろっと読んで、うんうんうん、ね、あ、面白かった、でもいいんじゃないで、ね、なんか気になったメニューがあったら、まあ、作ってみっかみたいな感じで、
ね、
う
ん、美味しんぼとかになるとね、ちょっとなかなか材料集めが大変だから、
まあまあ、まあ、確かにあれはね、うん、至高ですから ね材料からして、ね、
グルメ漫画のドラゴンボールみたいなもんですからね、
そう、本当命がけじゃないとね手に入らない材料とかたまにあるからあれなんだけれども、うん、まあ、クッキングパパあたりだったら ね割とお手軽に、ね、うん、スーパーとかで手に入りやすいものもあるかと思いますので、ぜひぜひ今年はチャレンジしてみてください、うん、ということで続きましてはラジオネームおやすみ姫子さんです。ありがとうございます。去年はまともに一冊も小説を読めなかった、うん、今年はせめて2ヶ月に1冊は小説を読みたいです。小説って一旦読まなくなるとどんどん遠ざかってしまいそうなので、今年のうちに修正したいということで。
あ、なるほどね。小説ってさ、エミッペすごい読んでると思うんですけど、だいたいどんくらいペース的に？
あのね、すんごい波があるの。読みたい時期にガッて一気に読んだりとか、で読まない時は本当1月に1回も読まないんだけど、うん、あの、なんて言えばいいのかな、ハレー彗星みたいに周期的にやってくるこの作家が読みたいっていうのので、
ね、あ、なるほど、
あのね、彗星がやってくるのね。で、それが、その彗星がいくつもあって、これがね、あの、少しずつずれてやってくるから、うん、年に何回かは、その何、ハレー彗星的なものが接近して、うんうん、一気に、その人が書いた小説を、あの、発表順に、一気読みしたくなる時とかは、うん、本当に私、あの、なんだっけ、サイズが分かりにくくてごめん、あの3センチぐらいの厚さの小説だったら、あ、
結構
私、あの、丸2日できるんですよ。
あ、そうなんだ、
なるほど、なるほど、
うん、なので、ほうほうほう、ってなると期間が15冊未満だったら1月以内にいけるんだよ、
ね、
うん、
あ、なるほどね、
うん、なんで、あの、そういう感じでめっちゃこの作家を集中して読んでる時期と、うんうんうん、全く読まない時期があって、今ね、ちょうどね、めっちゃ積読が、小説が溜まってるの、うん、
あ、なるほどね。
で、読みたいんだけど、なんて言えばいいのかな、あの、漫画を読むモードと小説読むモードってちょっと違うじゃない、
う
ん
う
ん、
確かに違う、
で、
う
ん、あのね、小説読むモードってちょっと腰据えなきゃいけないかなっていうところが ね、うん、ね、あるので、うん、なんて言えばいいのかな、自分の想像力を働かしながら読むっていう意味では、うん、なかなか今読めてない。
あのですね、
はい、
実は、うん、帰省をしまして、
うん、
大阪なんですけれども、
はい、
銀河英雄伝説バーナルとこに行ってきたんですよ。
マジで銀河英雄伝説バーナルの？
やばい、大阪に？
大阪にある。
大阪にあるんだ、
う
ん、
そうそうそう、難波なんですけどね。
難波に。
ビッグカメラの近くだから結構行きやすいんです
けど。あ、なるほど、なるほど、う
ん。あんなところに。
そうそうそう。あのね、そんなに広くない、こじんまりしたところなんですけど、うん、オーナーさんがとっても銀河英雄大好きすぎて、うん、まあ、店内にこうポスター飾ったりやら何やらとか、こうやってらっしゃる、うん、お店なんですよ。
へーへー。
で、2年ぐらい前、2015年の9月には、うん、自分でこう企画して、うん、ホールを、あの、サントリーホールですよ、押さえて、銀英伝の中で使われているクラシックの音楽のコンサート、ウィズ声優さんっていうのを、
サントリーホールって名門ホールじゃん。
そうですよ、そうそうそうそう、開催されたっていうぐらい、もうすごい大好きで、
これはすごい。
そうなんですよ。でもちろん公式様からちゃんとね、こう、うん、許可も取ってやってらっしゃるんですけど、まあ、ちょっとここでは言えないんですけど、そのコンサートの裏話をね、うん、いっぱい聞かせていただいて、うん、あ、すごい、あの、なんだろう、あの、銀英伝ファンとしても、こう、お仕事関係のこの私のハートとしても非常に満たされた話をこう聞かせていただきまして、
実家の帰省の方ではじゃあ収穫物が、
いやね、こっちはね、お多重してました。
あ、なるほど。
これ、この後の店でこういろいろと、はい、ご報告させていただきます。
そうだ、
はい、ご報告がある
というような感じで、私今銀英伝読みたい熱が今来てます。
ああ、まあね、そういうチャンスの時に ね合わせてね、一気に読みたいっていうのは確かにありますよね、うん、
なるほど。
ということで、うん、今回も皆様見事なまでに、今年の抱負が被らずにご投稿が全部いきましたけれども、ね、ちなみに来月のアンケートテーマはですね、はい、これはね、毎年じゃないな、久しぶりかな、全部まとめて浄化しましょう、あなたがなかったことにしたい過去の出来事ということで、皆様の、
でしょ、バレンタインの話とかじゃない
の、うん、あのね、毎年小ネタはね、2月にバレンタインの話一切しないことで、
そうです
ね、お馴染みなんですよ、どこに馴染んでるんだよ、ね、ということで、あなたの過去をあえてラジオで晒すことによって浄化しちゃいましょう、電波による お焚き上げということで皆様方にですね、ご投稿いただきたいと。
なんで今の振りで太郎さん同じ振りができんの？
それが太郎ちゃんのね、これあのすごい能力なのよ。これ学びたい。
大丈夫かな今日。
大丈夫かな。俺が俺が大丈夫かなということ で、うん、でこちらの方ですね、小ネタ帳特急のブログの方にアップしますので、うん、皆様ぜひご投稿くださいということで、以上小ネタ帳特急俺の話のコーナーでした。
78.0FM Naha。Your radio station。
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。はい、はい、CM 中の協議によりましてですね、この後予定していた冒険エレキテ島のご紹介は来月に回すことにしました
あ
の
ね、
話が盛り上がりすぎてすでに7時41分35秒になっておりますので、それではですね、ここで満を持しての、ニビ様のですね、このフリップ芸、ラジオ業界にあるまじきフリップ芸を炸裂させていただきながらの BL 特能会の前に一ネタだけ
い
こう。
はい、
はい、ですね、お正月明けまして、どえらいニュースが飛び込んでまいりました、うん、オンエアから6年経過しているにもかかわらず、さまざまなアニメの人気投票で確実に上位に入り続けておりますタイバニことタイガー&バニー、
はい、来た、
なんと第2期が決定いたしました。
素晴らしい
祝祭。はい、こちらですね、公式発表によりますと、新しいバディシリーズを立ち上げ、様々な企画を展開予定とのこと、うん、具体的なオンエアの予定などはまだ発表されてないんですけれども、うん、この一報を知りまして、かつてタイバニのファンだった方々によるツイッターのハッシュタグ、うん、シュテルンビルト市民帰省ラッシュが大盛り上がりでございます
すげえな
ー。ちなみにシュテルンビルトとはタイバニの舞台になった都市の名前でございます、うん、でタイバニといえばさ、あの登場するヒーローのヒーロースーツにスポンサーロゴが入るのがおなじみだったじゃない。ちなみにほら、ロックバイソン様は焼肉チェーン牛角のロゴを背負ってたので、ね、うんうん、ファンの間ではすっかり牛角さんと呼ばれるようになっちゃったりとかね、うん、まあ、あのスポンサーとの、あのコラボキャンペーンとかもリアルの方で発生してたりとかあるんですけれども、この第2期の確定によりまして、さまざまな企業のツイッターの公式アカウントが一斉にタイバニのスポンサー枠を狙ってることを公表しております。タニタでしょ、タニタ、ニフティ、セメダイン、ミサカ、クリスタルガイザーなど、ザクザクと、名乗りを上げてるんですけれども、これにまさかの業界参入ですよ。はあ、なんと、テンガがこれに仲間入りしました。
これはなかなか本気度が。
果たして地上波アニメで、テンガのロゴが登場するのかどうなのかも含めて、または、どのヒーローがどの企業のロゴを引っ提げて登場するのか楽しみです。ということで、またこちらですね、タイバニの方、私もですね、もうシュテルンビルトの方にですね、住民票を移しましたので、続々と、またニュースが飛び込んできたら、ご紹介したいと思います。ということで、年明け一発目、これが本来の今回の目的やで、BL ソムリエール、ニビーロ様によります特能 BL トークでございます。
すいません、すいません、すいません、
はい、ということで早速参りましょう。
もうね、駆け足で参りましょうね。
はい、
まあ、あの私こちらに出させていただくときはネット投稿型創作 BL の世界っていうのを皆様にご紹介するという使命を帯びて、
はい、
来ております。
はい、
前回のおさらい飛ばしましょう。
飛ばされた、ね、
時間ねえし
尺がね、すまんやで、
尺ねえし、はい、ですね、今回はですね、ちょっと、あ、そうですね、これだけは言っとかないといけない。一応ね、うん、これね、乙女の密かなたしなみとか楽しみですよね、うん、BL っていう世界はですね。そうですね。うん、ね。なので、まあ、こういうサイトに投稿してらっしゃる方の中には、いやいや、ラジオなんかで紹介してほしくないよっていう方もいらっしゃるかもしれない、うん、という心配をどうしても拭いきれず、そして、いろいろといちいちこう許可を取るのも、うん、申し訳ないですが、お時間がなく、うんうん、今回はですね、まあ、コンテスト、各投稿サイトで開催しているコンテストに注目するということで、まあ、この方たちだったら紹介されたら喜んでくれるんじゃないかな、怒らないんじゃないかな、まあね、っていうようなことを思いまして、
コンテストに、ね、応募してるぐらいですからね。
そうなんです、ね、ちょっとね、乙女の密かなせあの楽しみの世界って、はい、密やかな楽しみの世界っていうのをちょっと垣間見していただいて、はい、読んでみようかなって って思っていただけたら幸いです、
はい。
で、今回3つのサイトの賞を紹介しようと思ったんですけど、これ太郎先輩どれ行きます？本当は全部行きたかったんですけど、
そうですね、
まあ、頑張って全部行きますか、
はい、
ちょっと負けるだけ巻いていってみよう、
ざっと行きましょう、はいはい。まずはね、アルファポリス、これ前回もですね、紹介してですね、ちょっと こちらのサイト未完が多いんじゃねみたいな話もしたんですけども、
終わってないやつ、
ね、そうなんですよ、うん。でですね、第5回 BL 小説大賞が先日発表になったんですけども、その前にまず前回第4回の BL 小説大賞を、はい、のラインナップをご覧いただきたいんですが、はい、ですね、大賞がなくてでその他の賞で未完っていうのが7つのうち、3つある。で実は、前回4月に私登場させていただいた時には、うん、この帝国の花嫁っていうのがですね連載中だったんですけども、無事完結いたしまして、
あ、は
い、おかげさまで、すごい良い作品だったんでこれ読んでいただきたいんですけれども、うん、まあ、そんな感じで、まあ、対象がなし、つまり、まあ、一番上位の賞である読者賞っていうのが未完という状態であるわけですね、うんうん。でそして今年ビャビャン、大賞が今年はありました、
うん、
3回目4回目がなかったんで久々の大賞になるんですけれども、うん、愛してもその悪を知りという作品なんですが、うん、これまた未完なんですね。
大賞なのに未完なの？
未完なんですよ。いや、あのね、中身はねなかなか面白い設定なんですよ、うん、世界観は結構面白いんですけれども、うん、まだまだ話これからじゃんっていうところで、うん、今連載が止まっていて、うん、でこの受賞の発表があった後1回だけ更新されたところなんですよね、うん、はい。
未完でも受賞できるんですね。
そうなんですよ、
大賞をね。
アルファポリさんちょっとね、ここはね選考するときにちょっとね考えていただきたい。であと、うん、その未完の話とはちょっと関係ないんですけれども、この騎士が花嫁という候補作の ね2番目にあるやつね、うん、これについて の公表、うん、選んだ人たちの選考者の公表について私は文句を言いたい、
う
ん、
言ってみよう
です、ね、公表の文書の中にですね、メインカップリングが読者を選ぶって書いてあるんですよ、うんうんうん、
読者を選ぶ、
そうなんですよ、うんうん、これねいや確かにね、ガチムチ攻めで、まあ不憫な小柄少年、あ、じゃあ、まあ、ガチムチ受けで不憫で小柄な少年が攻めっていう設定って、まあなかなかない
よ、まあまあ一般的ではないかな
割とパワーワード出てる、
はい、ないんですけれども、これねちゃんとそのなぜそういうカップリングになったのかっていうストーリー設定もちゃんとしてるし、
ちゃんと作品の中でそこは説明が、
もうすごくちゃんと説明されてるんですよ、うんうん、でそれってこのガチムチ騎士である受けのこの誠意だったりするわけで、うんうんうん、そこの部分がキュンとくるポイントなの でそこをですね、あの読者を選ぶっていう一言でバサッと切るのはいかがなものか、アルファポリスというふうなことで私、うん、
確かに
怒っております。あの本当にあのガチムチお好きな方だけじゃなく、私のようなね、うん、こう不憫少年が好きな初太の方も、
不憫少年が好き、
不憫少年
なかなか新に一発目から来る、ね、
なかなか来た
読んでいただけたらなと、うん、他のやつも、まあ、あの言いたいんですけどちょっと飛ばします、
はい、はい。
で、進行サイト不女子が頑張っている件についてもお伝えしておかなければならないと思います。この不女子というサイトはですね、ちょっと見にくいな、オッケーオッケーオッケー、実はねサイト運営開始、あの前回4月に登場した時も紹介しましたが、2016年の9月にオープンしたばっかりの、うん、まだ1年ちょっとのサイト、うん、あ1年ちゃうか 2年1年ちょっとだよね、
2017年4月
2016年9月、
あ、
うん、
じゃあ2年
だよね、うん、なんですよ、2年未満のサイトなんです、うんですね、で前回放送では、まあ、2017年4月に、紹介したときは投稿作品数まだ700だったんですけれども、1月6日に検索した時点で2430作品に増加しております。
3倍ちょいですね、はい、
さあしかもですよ、うん、前回放送したときの1週間10日後ぐらいかな、検索条件に完結済みと連載中の選択が可能になりました。
これ小ネタ聞いてたんじゃない？
聞いてたと思う、ね、聞いてたよね、
まあ、ニビ様の業界の影響力半端ないからね。
やっぱ ね途中で終わってる恐怖感ってないよ、
本当に。確かに
未完の恐怖はね、できたら読者としては避けたい。
そう、
いや分かりますよ、分かります、うん、もうね、あの仕事が変わったとか、ご結婚、妊娠、出産、うん、ご両親の介護、うん、気分が乗らなくなった、うん、いろいろね理由はあるかと思うんですけれども、
すごいリアリティ、
すごいね、すごいリアルな
んですけれども、やっぱり読み手としてはね、最後までこう追いかけたいじゃないですか、うん、その方の作品、うん、ファンになるわけですから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよ。
ということでこの検索条件が新しく追加されたということは、もう不女子最高、オッケー、いい仕事したっていう感じですね。
いい仕事したね、これね、対応早かった、はい。
で、早速検索してみたらしたところ、2430作品中1433作品が現在完結済みで 58.9%、
約6割か。
そうですね、 前回これ検索したときはこれ、あのこれ検索結果も数字で出なかったんでアナログで数えて出したんですけど、あれ
マジで
なので約700なんですよ。
すげ
ー。でその時はね約 50% だったんですね、
う
ん、
あじゃあ完結率が上昇したんだ。
上昇したんですよ、うん、それはなぜかと言いますと、はい、婦女子あのサイトのオープン当初からこまごまとコンテストをやっております、
うんうん、なるほど、
はい、これコンテスト開催されたコンテストの一覧なんですけれども、うん、ごめんなさいね、せっかく YouTube でご覧いただいている方もちょっと見にくいかもしれないんですけども、まあ、検索してください。ですね、オープンサイトのオープンが2016年の9月で11月には、うん、読み切り5000文字以内っていう、うん、まあ、ごくごく簡単な縛りの、コンテストをやってるんですけども、うんうん、それ以降怒涛の勢いでコンテストを開催しておりまして、どれもが1万字以内とか5000字以内とかって、まあ、言ってみたら短編なんですね。
短編、
うん、なんですけれども、まあ、一応完結しているっていうことが条件になっているので、うんうん、まあ、こういうコンテスト、まあ、お題を与えられたら書いちゃおうかなっていう人がやっぱりいるみたいで、うんうん、投稿数の数の増加と完結率の上昇っていうのに大きく寄与してるんじゃないかと私は思っております、うんうんうん、でまたこれがねニッチなテーマと言いますか、うん、なかなかこうトレンドを抑えているテーマというか、うん、いい感じで、例えば、まあ、第3回のテーマなんかだとオメガバース、今は、ね、流行りのオメガバース ね
今流行りのオメガバースです、ね、私たちの間でもオメガバース ね
なかなかの、
ね、さっきちょっと熱いトークを炸裂しちゃったから、ね、
なかなかちょっと、ね、読み手選ぶんですけども、うん、オメガバース流行っておりまして早速こうコンテストが開催されていて、うんうん、あとはね、昨年10月に開催の42歳以上限定おじさまの色化コンテストっていうのがありまして、ね、
42歳以上のおじさまの色化はまあ、まあ42歳以上で上限はないってことは、
そうそうそう、
72でもあるって
こと、うん、ありですよ、
ね、逆に言うとカップリングのいずれかまたは両方が42歳以上っていうようなね、こうなかなかこう ねあのお好きな方は大好きな大好物っていう、ね、
これ42歳までがひよっこだと、うん、はい、いうことですよ、
ね、そうそうそう42歳以下は若手と、
ね、若手です、
バリバリの若手ということで、
はい、というようなことになっております、
はい、
ということで、続きましてあともう一つお伝えしておきたいのがこれ、はい、各作品も紹介したかったんですけど、エブリスタさんの方がですね、はい、BL レーベル、BL の小説を出している10社とコラボをしたコンテストが
天下分け目の BL 合戦、は
い、
私の知らない関ヶ原がある
すごいなこれ、
えらいことになってまして、
私この関ヶ原知らなかった、ごめん、そうそうそう、
しかもねこれね、あの皆さんよくご存知の10社の10レーベルが、参戦してまして、
夏の陣、有名どころいっぱいじゃん、
すごいぞ、
夏の陣が9月30日締め切って結果発表されてるので、うん、あの対象作品ぜひ読んでください、うん、で対象作品は出版を検討するっていうのが対象の副賞についてるので、もしかしたらあなたが読んだ作品が書籍化されるかもしれませんよというような話になっております。
すごいな、
こんな感じであのぜひぜひあのいい作品にネットで出会って、また商業の方でもね、あのご本買っていただいたりとかして皆様のお楽しみの幅を広げていただければということで、徳の BL 会でございました。
ちょっとねこれね本当はもっとがっつり30分ぐらいやりたかったんだけれども
いやだって この後だって大賞、夏の陣の大賞受賞作の一覧とか作ってきてさ、
これマジでこれさ次
これすごいな、
あのさ頑張って半分ぐらい読んだんだよ、
あと、うん、あのさこの後スケジュール調整してあのこの続編入れる回やろうぜ、
ね、その時にはちゃんとグラフも作ってくるよ、
ね
え、まあ、できれば今日グラフがなくてすみません、
できれば来月または再来月ぐらいにね、うん、あの後半戦、ね、徳の BL 回に2018年の、これあの最初の回がとりあえず終わったということ で続編いきたいと思います、ということで、はい、小ネタ超特急早くもお金の時間でございます、次回のオンエアは4月じゃねえや、2月の7日夏の陣にごめん、あの天下分け目の夏の陣の方に引っ張られた2月7日の、夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介したタイトルご紹介してねえよ今回、内容など、そしてポッドキャスト YouTube 掲載しております。アンケート募集の枠もブログでアップしておりますということで、アンケートをご投稿いただきました皆様本当にありがとうございました。ということで本日はスタジオに太郎ちゃん、そしてニビーロ様をお迎えいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
はい、また間を空けずにいらしてくださいということで、次回2月7日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎と
ニビーロでございました。
それでは皆さんさようなら。
夏の合戦
さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。